第2歴代史の35章。一言祈って始めます。天のお父さん、今日もあなたの御名をどうぞ崇めさせてください。私の中にある、私たちの中にあるいろんな思い煩いや、あなたから目をそらせてしまうもの、自分自身を見てがっかりしたり、他の人を見てムカついてみたり、そういう思いをどうか今聖霊によって焼き払ってください。お願いします。あなたがどうぞ私たちの心を鎮めてくださって、聖霊によって私たちに柔らかい良い地になる、心を与えてください。お願いします。今日与えられている御言葉を通してあなたが語ろうとしておられること、私たちにそれぞれの家に持って帰ってほしいって、そして御言葉に生きてご自分のことを知ってほしいと願っておられること、どうぞ私たちに明らかにしてください。教えてください。教えられやすい心でどうぞ聞くことができるようにください。また今日も御言葉を分かち合う私にあなたの力とあなたの憐れみを、また言葉を与えてください。あなたの言葉を余すところなく語ることができますようにしよう。どうぞ私をお助けください。お願いします。今日も皆であなたに期待し、あなたを待ち望みます。イエスキリストの皆によって祈ります。第二歴代史の35章1節と2節をまずお読みします。さて、ヨシアはエルサレムで主に杉越の生贄を捧げた。人々は第一の月の14日に杉越の生贄をほふった。彼は祭司たちを任命してその任務に就かせ、彼らを力づけて主の宮の奉仕に当たらせた。で、この35章っていうのは、まあ、2つのパートに分かれます。1つはこの1章から、あ、ごめんなさい、1節から19節まで、この杉越の祭りについて書いてあって、で、20節から最後の27節までっていうのは、まあ、ヨシアの最後について書いてあります。で、最初はこの杉越の祭り、ヨシアが取り仕切った、その杉越の祭りについて、ですけども、ヨシアというのは、ユダ王国の中でもとてもいい王様の一人です。まあ、むしろもっと言うと、もしかするとダビデとかの次ぐらいにいい王様かもしれません。もう すごいいい王様。で、8歳で王様になりましたね。で、若い時に彼の治世の第8年に、16歳の時にその神を求め始めたんですよ。そして、第12年に20歳の時にそのイスラエルにある、まあ、ユダにもある、イスラエルにもある、北も全部含めて、その偶像を取り除き始めたわけですね。で、それで、8年かけて、これをやったんですよ。ごめんなさい、8年っていうのは嘘です。6年かけてやりました。第18のその年に、この、土地を清めるということを終えました。で、そのヨシアの治世の第18年に、この追越の祭りが行われたというふうに、19節に書いてあります。ですから、ヨシアがこのイスラエルの地を全部その偶像を取り除いて、で、その地を清めた年です。また、宮を清めて、そして宮の修理をして、で、その修理をしているときにそのお金を集めて、その持ってったんですよね、修理工の人たちに。そしたらその大祭司がその箱からお金を取り出しているときに、あらまあって、その神の立法の書が出てきたんですよ。で、それで、わあ、これはその神の立法の書じゃないかということで、ヨシアはそれを聞いて、彼はその御言葉によって感動して、そして自分の罪を悔い改めて、そしてその低くなってみんなにその立法の書をその聞かせたんです、読み聞かせたしたんですよね、王様自身が。その同じ年です。だからもしかすると、その18年というのは、例えば令和だったら、去年の5月から、5月1日から令和が始まりましたけど、その日本のこの言語だと、もう今、令和2年になってるわけですよ。けど、この、まあ、本来は1年間で考える、365日で考えるんであれば、その4月の30日まで、その1年というふうに考えるんであれば、同じこの1年、ヨシアの治世の第18年に、その地のすべての偶像を取り除いて、宮清めをして、宮を修理して、立法の書が出てきて、そして読んだら、その、いろんなことが書いてあって、その中の一つが、おそらく、杉越の祭りだったんですよ。で、杉越の祭りに、をするには、第1の月の第14日、まあ、14日にこれを行うというふうに書いてあるので、その立法に従って、この杉越の祭りをしようと、彼は考えたはずです。そこで、祭司たちを任命して、任務に就かせます。 それもその律法に記載されている通りですね。だから彼は律法通りにその間違いのないように準備したんですよ。ヨシアという王様はこの、まあ、御言葉に対してものすごい忠実です。なんていうんですかね、堅くなというか頑固と言っていいぐらい忠実です。で、面白いことに別に詩編もずっと一編一編読んでって、第119編は分けながら読んでいるんですけども、今日の箇所っていうのは御言葉の通りにってなってましたけど、このヨシアの、後半の彼の人生の後半の箇所を扱っている35章にも、その御言葉の通りにというか、神が おっしゃった通りに、またその王様が命じた通りにという、その忠実さ、誠実さを表す言葉がたくさん出てきます。ヨシアはその立法の通りに水越の祭りの日を定め、それを行いましたし、祭司たちを任命して任務に就かせました。で、彼ら、ヨシアはその祭司たちを任命して任務に就かせてやりなさいと言っただけじゃないんですよ。2節には書いてありますけど、任務に就かせ彼らを力づけて奉仕に当たらせたって。だから祭司たちが任務を遂行するためには、この秩序と、神が定めておられる通りというその秩序と、かつ励ましが必要だったんですよ。神がおられるから、あなた方がそのこの律法に従ってやると神が助けてくださるから、って大丈夫だっていうその励ましが必要だったんですよ。ヨシアはいいリーダーですよ。自分がその仕事を任せたら相手に、で、それはその律法通りに行わせて、かつその神が助けてくださるからって、神がその定めた通りにやれば必ずうまくいくからというその力づける励ましを与えてるんですよ。英語だとそのエンカレジメントみたいな、そのエンカレッジ、励ますという言葉が使われてますけど、ヘブライ語だとその力、強くするという、カザークという言葉が使われてます。だから、この、なんていうのかな、励まして、よしやるぞってその力を与えるという、そんなイメージですね。で、ヨシアは、そうやってその被災者たちを励ましました。教会の文脈でも同じことが言えるはずです。私もヨシアを見習う必要があります。牧師として、教師として。御言葉によって、そのここに書いてある通りに、みんなでその御言葉を持って、その整えて、生徒たちを養って、整えて、奉仕の働きをさせるって書いてありますよね。エペソの4章に。ごめんなさい。うん、4章。そのように、その律法を持ってこのようにやるんだよというそのディレクションと、その秩序と、かつ神が助けてくださるからというその励ましや、神が愛してくださったんだよねって、その動機を毎回毎回確認させる、確認する、それをその子に基づいて報酬に、向かえるように、お互いが励まし合う必要があるし、第一義的に私がこの教会の中でその神に従って、神が愛してくださったから、これを神に応答してやろうって励ましを与える必要があります。そしてお互いに使い合う者たちとして、お互いがお互いを励ます必要もあります。そのヨシアはレビ人たちに次のようにしなさいと指示を与えます。3節から6節。それから彼は全イスラエルを教え導く者であり、主の聖なるものであるレビ人たちに言った。聖なる箱をイスラエルの王ダビデの子ソロモンが建てた宮に据えなさい。もうあなた方にとって肩の重荷にはなるまい。そこで今あなた方の神主と主の民イスラエルに仕えなさい。イスラエルの王ダビデの文書及びその子ソロモンの書き付けの通りに、父祖の家ごとに組み分けに従って用意をしなさい。あなた方の同胞であるこの民の者たちが属している父祖の家の区分に従って聖女に立ちなさい。レビ人にとって一族の分があるようにしなさい。それから水越の生贄をほふり、身を性別し、あなた方の同胞のために用意をして、モーセを通して示された主の言葉の通りに行いなさい。で、レビ人というのはこの全イスラエルを教え導く者だって。つまり、律法に何が書いてあるのか、神がその何を正しいと見ておられ、何を正しくないと見ておられるのか、その基準が律法に書いてあるわけですから、聖書にね。で、それを教えて民を導くもの。神にとって何が受け入れられ、何が完全なのか。またもちろん、ここに、この水越の文脈ですから、どのように水越の祭りを取り行うのか、それを 教える者たちですね、レビ人。またレビ人は、その主の聖なる者だって。聖なる者というのは、なんか日本語だと清いっていうそれだけなんですけど、どちらかというとこの性別されるというふうに、取った方が聖書的には正しいと思います。清いというのは、その性別されるもの、清められたもの、性別されたもの、清いもの、性別、自分の身を性別するもの。私はもう神に仕えて、そして神のものになりましたと。そして、その自分の考えも、自分の体も、神のために使うんですって。イエス、まあ、イエスキリストを信じるってことは、洗礼を受けるってことはそういうことですけど。だから、その身を清めるというのは、そうやって神のための、私は神のためのものなんですということで、その清いものにその自分を取り分ける。清め分かたれる。ものとして、私たちはいるわけです。この時代には、レビ人がそうだったわけです。このレビ人に対してヨシアが指示したことは、まずはその聖なる箱を神殿に据えなさいって、このソロモンが建てた宮に。もちろんその至聖所になりますけど。ということは、当時、このヨシアが生きてた時代というのは、契約の箱はあるべき、この神殿の中になかったということがわかります。だから、どれだけ、その当時、ヨシアの前、お父さん、おじいちゃん、どれだけ、その神に対する、その、態度がどんなんだったのか、どれだけその、ないがしろにされてたかっていうのがわかります。それで、その、ヨシアが、レビ人たちに、それを担いで、ソロモンが建てた宮に据えなさいって、そしたら、あなた方にとって、その肩の重荷にはならないって。つまり、もう二度とその主の宮から別のところに運び出させないからねって。もうこの契約の箱は、この神の約束の箱というのは、もうここに据えるんだって。私がこの王様である限り、もう二度とどっかに持っていけとか言わないからって。その場に、立法が示している通りに、あるべきところに置きなさいと。また、組み分けに従って用意しなさいと。ダビデの文章とか、およびソロモンの書き付けの通りに。これもそのダビデが、レビ人たちを組み分けするときに、彼はその祈りながら、この組み分けをしました。で、だからその文章が残ってるんですね。残ってたんですね。だから、そのダビデの文章、およびソロモンがそれに書き加えたその文章。これも結局、自分勝手にではなくて、神が与えたこのディレクション、指示に従って、やりなさいって。その言葉の通りに。本当にその、忠実なんですよ。ヨシアは。そして、吸い越しの生贄をほふりなさいと。身を性別して、同胞のために用意をしなさい。つまり、吸い越しの祭りを祝うための用意をしなさいって。でも、この時にも、自分勝手にではなくて、自分の考えに、そのよってでもなくて、主の言葉の通りに行いなさいって。で、ヨシアは本当にもう何が何でも、その与えられているこの御言葉に従って、決められた通りに、神が命じておられる通りに、忠実に行おうとしました。7節から9節まで、この吸い越しのための生贄について書いてあります。ヨシアは民の者たちに、羊の群れ、すなわち子羊とヤギの子を送った。すべてはそこにいたすべての人の吸い越しの生贄のためであった。その数は3万。牛は3000。これらは王の財産の中から出された。彼の司たちも民及び祭司たち、レビ人たちに進んで捧げる者として贈り物をした。神の宮の司、ヒルキア、ゼカリア、エヒエルも祭司たちに吸い越しの生贄として羊2600頭、牛300頭を与えた。さらにレビ人の司たち、すなわちカナヌヤとその兄弟、シェマヤ、ネタヌエル、およびハシャブヤ、エイエル、エホザバデも、レビ人に吸い越しの生贄として羊5000頭、牛500頭を送った。ものすごい数の生贄ですね。バーベキューですよ。前に。でも、すごいというか、これは本当にすごいなと思うのは、そのヨシアが民のために生贄のための動物を送ってるんですよ。本来は、その吸い越しの生贄というのは、その種族ごとに、その家族ごとに、その持ってこないといけないんですけど、それをそのみんなに負わせなかったんですよ。王の財産から全部出したんですよ。彼らが、そのみんながこの吸い越しの生贄を、 祝うことができるように、貧しいからといって、その用意がないからといって、もうその国自体はそんなにもう今裕福じゃなかったりするから、そのアッシリアが台頭していて、その北イスラエルはもうないわけですからね。じゃあその人たちも一緒にこの水越しのための生贄を捧げることができるように、羊3万牛3000、それを王の財産の中からヨシアは出しました。でも適当、もういいよいいよ適当でとか言わんかったんですよ。ちゃんとその種族通りに、その家族の中で、その立法に書いてある通りに、生贄が捧げられるように、そうしたんですよ。自分の財産も全部その与えたんですよ。全部というか、その中から与えたんですよ。ちなみに、ヒゼキヤの時代にも同じことがありました。ヒゼキヤは、その、ダビデ、ソロモン以来、ようやくその水越しの祭りをした王様でしたけども、彼も、その、彼の時は、7日間の水越しの祭りがあって、その後もう7日間やりたいって民が、またそのみんながそれを言ったんですよね。だから本来は7日間の祭りなんですけど、水越しの祭りは、でもそれを14日間にしたんですよ。でそのラストの7日間というか7日間のための生贄がなかったので、ヒゼキヤは自分のその財産から、そこにいる人たちのためにその生贄を送りました。生贄のための動物を。その時の数は羊7000です。牛1000です。だからもう全然違うのがわかりますよ。このヨシアは羊3万ですから。ヒゼキヤは7000です。ヨシアは牛3000。ヒゼキヤは1000です。もう多く与えた方が素晴らしいっていうわけではないんですが、そのヨシアのこの、なんていうのかな、熱意というのを、ここから読み取ることができます。ヒゼキヤだって、ものすごいその思いを持って、水越しの祭りをやったんですよ。ユダだけじゃなくて、北イスラエルの人たちも残りのものをみんな集めてきて、やろうって。でもヨシアはもっとだったんですよ。その思い。そしてヨシアだけじゃなくて、ヨシアの司たちも、また宮の司たちも、そのヨシアがやった、そのリーダーが捧げるのを見て、その動物をその生贄のために送るのを見て、私たちもやろうって、この励まされたんですよ。変ななんか忖度してるんじゃないんですよ。なんかこの空気読むみたいな感じは、あ、ちょっと上司がやったから私もやらないとみたいな。課長がやったらちょっと私もみたいな。なんかそういう話じゃなくて、ギリチョコとかそんな話じゃないんですよ。ただ本当にその自発的に私もやりたいって思ったんですよ。それを民が喜んだからですよ、きっと。そして、わあ、今度本当にその、水越しの祭りの日に、立法に則って、この神に対して生贄を捧げることができるって。そのことを本当に喜んだんですよ。で、それを見て、じゃあ私たちも、この持ってるものから、民に比べて私たちは多くのものを持ってるから、羊も、そして牛も、そしてこの民のために出そうじゃないかって。ヒゼキヤの時代もそうでしたよ。本当にその喜んで捧げる人がいると、それを見ると、その自分も励まされるんですよ。本当に喜べば。だからといって私がなんかみんなの見てる前で、おお、たくさん献金しますとかって、そしたらみんな励まされる。そんなせこい話でやってるんであれば何にも起こらないんですよ。当たり前ですけど。自発的でなければならないんですよ。自発的に、本当にその神に応答してやるときに、それを見たり、それを聞いたりするときに、またそれを見なかったとしても例えですよ。この雰囲気というか、その霊というのが、その働いているので、私たちの内側で働いて、本当にその自発的に、そのお金だけじゃなくて、物であったり、労働力であったり、時間であったり、それをその捧げる人たちというのが起こされてくるんですよ。いや、教会というのはそういうその人たちが集まっているところだから、ものすごい喜びとか、その感謝というのが常にあるところであるはずですよ。ヨシアのリーダーたちも、宮の司たちも、またレビ人の司たちも同じことをしました。パウロは使徒の20章の35節で、その、主イエスから私はこう学びましたって。受けるよりも与える方が幸いだって。新約聖書にもたくさんその受けるよりも与える方が幸いだということが書いてあります。エペソの4章の28節。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。で、なんで働きなさいと言ってるかというと、困ってる人に施しをするためですよ。すごいですね。 自分がその物とか、その経済的にその支えられるため、自分がご飯食べるためじゃなくて、それだけじゃなくて、困ってる人に施しができるように、その仕事をしなさい、骨折って働きなさいって。第一テサロニケの5章14節。第一テサロニケ5章14節。兄弟たち、あなた方に勧告します、進めますと。気ままなものを戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。これは経済的とか物質的なものだけじゃないですよ。弱い人を励まして、昇進なものを励まして、弱いものを助けなさいって。第二コリントの9章、8節と10節。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかり与えることのできる方です。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。義の実というのは、御霊の実じゃないですか。御霊の実は愛ですよ。その愛の、御霊の実の愛のそのフォルダの中に入っているトップバッターは喜びですよ。本当にそのお互いが使い合って、その困っている人に施したり、昇進なものを励ましたり、そして弱いものを助けたりして、その全ての人に対して寛容であるときに、神から良いものを与えられ、私たちが全てにおいて満ち足りて、で、それを分かち合わせて、そして多くのその収穫を得るんですよ。そこには喜びがありますよ。この人たちがそうみたいに。ヨシアに与えられたその祝福、その物質的な羊とか牛とか、その祝福を分かち合ったんですよ。そしてそれを見てみんなが喜んだんですよ、受けて。そして他の人たちも、よし、私もって言って、その寛大な心を持って全ての人に対してその接することができたんです。で、そういうのを見てみたいですよ。私たちの教会でも。でも一人一人が本当に神から祝福されて、そして他の人たちの祝福になっていくほどに、私たち祈って求めていきたいですよ。私のこの、ここまで満たしてくださいっていうんじゃなくて。神は私たちの思いを超えて、私たちの願いを超えて、はるかに豊かに施すことのできる方なんですよ。だから大胆にイエス・キリストの皆によって願いたいですよ。あ、私はもうこんなものなので、まあちょっとこのぐらいで十分です。もうこれで私足りてます。大丈夫です。とかつって。全然足りてないんですよ。それで自分も足りてないし、他の人の祝福にもなれないんだったら、それはちょっと昇進すぎますよ。昇進なものを、その励ましって書いてあるから。大胆に祈るべきですよ。自分の私腹を肥やすためじゃなくて、大胆に祈ります。よし、ベンツ3台くださいしようと。本当に神は恵み深い方ですよ。豊かに与えてくださる方ですよ。私たちを祝福するのは、私たちを通して他の人が祝福されるためでもあります。だったら私が今祈っているのでは足んないですね。もっと祝福してくださいって、大胆に恵みの御座に近づいていく必要があります。10節から15節。こうして奉仕の用意ができたので、王の命令の通りに、祭司たちは各々の定めた場所に立ち、レビ人は各々の組み分けに従って立った。彼らが水越しの生贄をほふると、祭司たちは彼らの手から血を受け取って注ぎかけ、レビ人は皮を剥いだ。それから彼らは全焼の生贄を取り除き、これを民の者たちの父祖の家の各区分に渡し、モーセの書に記されている通りに主に捧げさせた。牛についても同様にした。それから彼らは定めの通りに、水越しの生贄に火を加えて調理し、聖別された捧げ物を鍋、釜、平鍋などで調理して、民たち全員のもとに急いで運んだ。その後で彼らは自分たちや祭司たちのための用意をした。アロンの子らである祭司たちは夜になるまで全焼の生贄と脂肪を捧げていたからである。そこでレビ人は自分たちやアロンの子らである祭司たちのために用意をした。アサフの子で子らである歌いたちはダビデ、アサフ、ヘマン及び王の先見者エドトンの命令の通りにその役目についていた。また門営たちはそれぞれの門を守っていた。彼らのうち誰もその奉仕を離れる必要がなかった。彼らの同胞であるレビ人が彼らのために用意をしたからである。用意周到な準備と、そしてそのための忠実な行いですよ。この10節から15節までの間に、何々の通りにというのは4回出てきます。だから、ヨシアも王様として神の 定められた通りに動くし、そのヨシアの指示に従ってその司たちやしもべたちもその通りに行うわけですよ。だからもうその準備とその行いの中にこの忠実さというのがあるんですよ。みんなが同じところを向いて、そこに一致して神のその御言葉に一致して、神がこれを願っておられるからやろうというその意識があったんですよ。まあそこに祝福が必ずありますね。神がもたらして与えてくださるそのディレクション通りに、指示の通りに、その秩序を持って適切さを持って行うときに、そのここでもまた私たちのこの教会でも、そのどこでも神が願っておられる通りになっていくのであれば、そこには祝福がありますよ。一番のその、いい例というか、私たちまだ見てないですけど、神の国というのは神がご自身が治めておられますから、もうそれ以外ないんですよ。そこに 100% 従えるその新しい栄光の体を着た人たちがそこにいて、そこにはもう右にも左にも誰もそれないんですよ。罪は存在しないんですよ。そこには祝福があるでしょうね。秩序と適切さの中で互いに愛し合って生きているんですよ。神がデザインされた方法に忠実に行いました。で、彼らはレビ人たちはそのほふられたその生贄を取ってその調理してるんですけど、その調理したものをまず民たち全員に急いで運んだって、次に調理する人、レビ人たち、自分たちや祭司たちに回してるんですよ。祭司たちはその間ずっとその生贄を捧げてますから、使えるものは使えるものなんです。使えるものが使えられるものにはなりません。で、私も使えるものなんですよ。牧師だから。だから牧師の死っていうのは使えるっていう字の方がより文脈に合ってるんですよ。私がその例えばなんか喉乾いたなとかって言ったら、なんか水がボンって出てくるとか、お腹空いたなとかって言ったらなんか昼のご飯がボンって出てくるとかを座ろうとしたら椅子がヒュッて引かれて、ヒュッて、なんか、そういうのっていうのは、やっぱ、使えるものが使えられてるんですよ。イエス・キリストは、弟子たちの足を洗ったんですよ。それは、その家の中で最も、身分の低い奴隷のする仕事なんですよ。だって汚いもん。それを喜んで、自分からイエス・キリストを行ったんですよ。そして、そこでも言いましたよね。あなた方は、その、使えるものになりなさいって。教会にその集っているというか、そのイエス・キリストに従おうとする人たちというのは、互いに使い合う者たちですよ。互いに愛し合う者たちですよ。使えるとか、愛するっていうのはアクティブですよ。能動的で自発的なんですよ。互いに愛し合いなさいという時に、その待ってては、座ってては、愛するということはできないんですよ。互いに愛し、憐れなさいと言われたのであれば、待ってる必要があります。誰も愛されないでしょうね。みんな待ってるから。誰私のこと愛してくれるのって。誰私に良くしてくれるのって。誰水持ってきてくれるのって。誰も、なんで誰も持ってこないのよって。お前やれよって話じゃないですか。だから、愛し、愛なさい、愛するというのは、使えるというのは、その能動的なんですよ。自分が動くんですよ。自発的なんですよ。相手がやるから、私もやりますじゃないんですよ。相手がやらないと私がやらないではなくて、そしたら誰もこの教会の中で愛する人、愛し合う関係ってのは出てこないんですよ。夫婦の中には常に戦いがあるんですよ。エペソで書いてありますよ。夫は妻を愛しなさいって、そして妻は夫に従いなさいって書いてありますよ。さあ誰が先にやるかですよ。妻が私に従ってきたら私は可愛いから愛してあげようとか思ったりするんですよ。だから早く従えよって。私の言うことにいちいちちゃちゃね、言って文句つけるんじゃなくて従いなさいって書いてあるでしょとか。でも妻は妻として私を愛しなさいって書いてありますよって。キリストが愛して教会を愛したように。あなたは私のために十字架にかかるかとか言われるんですよ。御言葉を読んで、あ、本当に神がこれを私に語っておられるということに気がついて、それを先にやるというのが、もう気がついた方がやるんですよ。損とかじゃないんですよ。あの人がもっと愛さないから、あの人がその私に従わないから、そんなん言ってたら一生かかっても愛し合うことはできないし、その従うとか愛するとかという神が定めておられる夫婦の関係っていうのは生まれないんですよ。もうただその妥協と、なんか、 距離感の産物でしか生まれないんですよ。ここ以上血がついたらめんどくさいとかつって。夫婦なのに。この地上でしか夫婦じゃないんですよ。次の世界結婚ないから。この与えられている、その神から与えられている関係を本当にその祝福して、私たちの関係だってそうですよ。教会の中でも馬が合わない人たちも出てくるでしょうよ。でもですよ、ここから先永遠に一緒なんですよ。残念ながら。この地上のいる間から、本当にそれを取り組んでた方がいいですよ。ああ、あの時は、とかって言いながら、変な感じにするんじゃなくて、本当にその、こっちが愛するっていうことをやって、こっちが使えるっていうことをやって、先に始めた方がいいですよ。もちろん、神が、その、励ましを与えてくださるなら、で、互いの間に励まし合いながら、進め合いながら、私たち愛して、そして使えていくんですよ。誰も奉仕を離れる必要がなかったって、ここでは。本当にいかにこの秩序があったかですよ。生贄を捧げる、その捧げている祭司たちも、生贄を調理している人たちも、歌う隊たちも、そして門営たちも、彼らがやるべきことをそのまま忠実に行うことができたんですよ。俺ちょっと腹減ってきたなとかつって。なんかご飯俺のとこ当たるかなとかつって、そわそわそわそわしながら一番美味しい部分なくなるん違うかなとか。だからそういうの ないんですよ。必ずその自分のところに届けてくれるってもう全部その完璧にこの用意周到に準備されていて、この使える人たちがその神が決められた定められた通りに行っているというその安心感のもと、彼らはその自分の持ち場を離れることなく全てのそのポテンシャルを持って使えることができたんですよ。素敵ですね。16節から19節、このもう盛大な水越の祭り、このが、まあ、ここで書いてあるね、それの、その最後のまとめです。こうして、この日に全ての主への奉仕の用意ができ、ヨシア王の命令の通りに水越の生贄を捧げ、主の祭壇で全焼の生贄を捧げるばかりになったので、そこにいたイスラエル人はその時、水越の生贄を捧げ、7日間種を入れないパンの祭りを行った。預言者サムエルの時代からこの方、イスラエルでこのような水越の生贄が捧げられたことはなかった。イスラエルのどの王もここでヨシアが行い、祭司たちとレビ人及びそこにいた全ユダとイスラエル、さらにエルサレムの住民たちが捧げたような水越の生贄を捧げたことはなかった。ヨシアの治世の第18年にこの水越の生贄が捧げられた。立法に基づいた準備と誠実さがここにあったんですよ。この16節ですけど、主への、すべての主への奉仕の用意ができ、ヨシア王の命令の通りに、水越の生贄を捧げ、主の祭壇で全焼の生贄を捧げるばかりになったので、というふうに書いてありますけど、私のこの第2版では。最近のこの新改訳の2017年度版では、こうしてその日、ヨシア王の命令の通りに、主の祭壇で水越の生贄を捧げ、全焼の生贄を捧げるための主への奉仕の用意がすべて整ったというふうになっています。だから、なんか、これから全焼の生贄を捧げますようではなくて、その準備が全部整いましたと。で、さっき読んだ10節から15節の間っていうのがもう起こってるんですよ。だからこれが、その、水越の生贄を捧げ、祭壇で全焼の生贄を捧げるという、その詳細がここにあるわけです。もうちょっと前後してますね。これまとめですから、16節から19節っていうのは。で、その、ヨシア王が取り行った、その、水越の祭りというのは、預言者サムエルの時代以降なかったほどの水越の祭りだって。だから、ダビデの時代に遡るんですよ。このような水越の祭りっていうのは。ヒゼキエの時代にもありましたけども、それよりもより準備がされていて、より誠実に。だってあの時には、そのイスラエルから、北イスラエルから来た人たちっていうのは、何が何だか分かんないから、自分勝手にその生贄を捧げたりしてたんですよね。だから、その、ヒゼキヤが取りなしで祈ったんですよ。この人たち何やってるか分かんないので、どうかこの人たちに、その、罰を下さないでくださいって。でも、ヨシアの場合は、もう、はっきりとした、その、神の立法に従った、その、忠実な、この、行いというか、式次第があったんですよ。それに則って、やって。で、準備と誠実さ、規模において、盛大だったんですよ。で、かつてなかったほど、多くの水越の生贄も捧げられました。もうヨシアのその人生のハイライトでしょうね、ここもね。で、最後、20節から、後半の27節まで。まあ、先に読んだ方は、もうなんかちょっと ちょっとがっかりしてきたと思いますけど、ヨシアの死に方ですけど、エジプトの王様と戦ってヨシアは戦死します。20節と21節、すべてこのようにヨシアが宮を整えて後、エジプトの王ネコがユーフラテス河畔の、カルケミシュで戦うために登ってきた。そこでヨシアは彼を迎え撃ちに出て行った。ところがネコは彼のもとに使者を使わしていった。ユダの王よ、私とあなたと何の関係がありますか。今日はあなたを攻めに来たのではありません。私の戦う家へ行くところなのです。神は早く行けと命じておられます。私と私と共におられる神に逆らわずに控えていなさい。さもなければ神があなたを滅ぼされます。この名前が猫だからちょっと拍子抜けするんですけど、猫がイスラエルの上に地に登ってきたんですよ。いつかというとヨシアが宮を整えて後です。面白いですね。ヒゼキヤと同じパターンですよ。ヒゼキヤが本当にその神に対してその悔い改めたり、また宮をその清めたり、水越の祭りをした後に、そのアッシリアのセナケリブが攻めてきたんですよ。だから神との関係が良好である時にも、もちろん試練は訪れます。むしろ神との関係が良好であるがゆえに試練が訪れます。私がその神との関係が良くないと、神は私にその試練を与えることができないんですよ。なぜなら神は優しいというか、恵み深くて憐れみ深い方だから、私が負うことのできない試練を与えない方だからです。私が神との関係が良好であれば、その神との関係の中に私、その助けを求めることができるんですよ。じゃないと私自分自身でこれ全部負わないといけなくなるんですよ。そうすると私潰れるしかないですもん。自分のその罪が思いっきりそのクローズアップされたり、私の手にはもうハンドルしきれないような、もう取り扱うことができないような重いその事象がゴーンってくるときっていうのは、私自身の力では無理だから、神を信頼すること、神のその、恵みを祈って、本当にその恵んでいただいて良いものをいただくことということをしなければ、超えることができないことっていうのはたくさんあるんですよ。それは神との関係が良好になってきているので、神がそのゴーサインを出すんですよ。悪魔は私たちを神から盗んで、殺して、そして滅ぼしたいんですよ。で、この機会を思いっきり捉えて、その神から私を盗んで、そして神に期待させないように、神に従わないように、神に助けを願わないように祈りを取り除いて、そしてその励ましを、に耳を塞がして、そしてもう私はダメだって言わすんですよ。思わすんですよ。でも神との関係が良好であるがゆえに、その思い、確かに私はもうぐちゃぐちゃですよって、悪魔に対して同意していいとこはそこですよ。私どうでもない、どうしようもないですって。私には力がありませんって。私は神から愛される資格もありませんって。その通りだよって。でも、御言葉に書いてある通りに、このように私がどんなんでも、神は私のことを愛しておられて、イエス・キリストによって私は贖われるんだって。私の義によるその行いではなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって私は神から義と認められ、義と認められたら聖霊が与えられて、その聖霊によってアバ父よって神をお父さんと呼ばせていただく、この関係が与えられるんだって、そこに立てるんですよ。御言葉の通りに言って、そこで祈って、神との関係の上に神を知るわけですよ。本当にこのどうしようもない時に、もう自分のその力ではもうダメだっていう時に、神の助けを、御言葉に書いてある通りだったって。ヨシアにもそのようなその試練というか時が来ました。で、ユーフラテス河畔のカルケミシュで戦うためにというふうに書いてあります。だからヨシアと戦うためじゃないんですよ。ある意味その試練というか、なんかその、アッシリアのセナケリブが攻めてきたわけではないんですよ。そんな感じじゃないんですよ。だからその時どうするかなんですよ。このヨシアが、このちょっと恐ろしいじゃないですか。確かにエジプト軍っていうのは強いから、でが、その何もお前のところの人の民には危害加えないで、ただ通るだけだからとかって言ってもどうしようってなるじゃないですか。その時どうするかという試練ですよ、これは。当時バビロンがその超大国としてこの急成長していったんですよ。今まではアッシリアが強かったんですけど、どんどんどんどん弱くなっていって、そして、バビロンが強くなっていったわけです。で、 アッシリアはその当時そのエジプトと同盟を組んでバビロンに対してその対抗しようとしてたというふうに、歴史が証明しています。だからそのエジプトがそのユーフラテス河畔の方にカルケミシュに行くっていうのは分かることです。で、猫という王様もいましたからね。で、猫はそのアッシリアの援軍としてカルケミシュに行くところでした。で、その猫が予言するんですよ。神がカルケミシュに早く行けって命じてるって。もしあなたが私に対抗するんであれば神があなたを滅ぼすよって。で、この猫という王様がイスラエルの神主に仕えていたわけではないんですよ。でも彼の口を通して神は、私たちからすると結果論でしかないんですけど、神は語ったんですよ。大祭司カヤパというのがイエス・キリストがその捕らえられた時にいました。彼は神に本当の意味で仕えているわけでもなく、イエス・キリストを信じているわけでもなかったんですよ。でも彼は無意識のうちにある意味予言したんですよ。ヨハネに書いてあります。ヨハネの11章49節から52節。ヨハネの11章の49節から52節。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで、国民全体が滅びない方が、あなた方にとって得策だということも考えに入れていないって。イエス・キリストが死ぬ方が全国民の益になるだろうって。で、罪の贖いとかそういうつもりでは話してないんだけども、その自分で言ってることと本当に言ってるその本意というのは全く違うんですけども、またこの大祭司カヤパが神に祈ってこの言葉をいただいたわけでもないんですが、カヤパを通して神の言葉が語られたんですよ。51節。ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためにだけではなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであると、ヨハネは仲介を加えて伝えています。だからそういうこと起こるんですよ。いつ誰がどのように神の言葉を受けて予言するか分かんないんですよ。でもヨシアはその言葉を聞きませんでした。22節から24節。しかしヨシアは身を引かず、かえって彼と戦おうとして変装し、神の御口から出た猫の言葉を聞かなかった。そしてメギドの平地で戦うために行った。いてたちがヨシア王をいたとき、王は家来たちに言った。私を下ろしてくれ、傷を負ったのだ。そこで家来たちは彼を戦車から下ろし、彼の持っていた第二の車に乗せた。そして彼をエルサレムに連れて帰った。彼は死んだので、その先祖たちの墓に葬られた。全ユダとエルサレムはヨシアのために喪に服した。ヨシアは猫の言葉を聞きませんでした。つまり神の御口から出た言葉を聞きませんでした。耳を貸さなかったんですよ。ヨシアは知らなかったかもしれないですね。かわいそうにヨシアって。神にこんなに仕えて、神にその誠実に忠実に仕えたのに、なんでこんな終わり方になるねんって。でもヨシアにも突っ込まれるところがあるんですよ。一つ目に、なぜ変装して戦いに行ったのかですよ。王としてではなく。だから王として行くっていうのはまずいっていうことが分かってたのかもしれません。もう一つ。最大の失敗というか、過ちというか、突っ込みどころというのは、彼祈ってないんですよ。実際に自分が戦いに出ていくべきことなのか、それとも、とどまっている方がいいのか、猫が語っていることが、神から出ていることなのか、それとも神から出ていない、どうでもいいことなのか。神は、この猫に対して、エジプトの軍勢に対して、その、進軍してほしいと願っておられるのか、そうじゃないのか。彼は聞かなかったんですよ。それは、なんか、同じクリスチャン同士で語れ、その、お互いのフェロシップの中で語ってくれたら、なんかわかりやすいですよ。聖書に書いてあったらわかりやすいですよ。でも、神は必ず、クリスチャンを通してでないと語らないわけではないんですよ。神は聖書の言葉を通してでないと語らないわけでもないんですよ。全く、 その神を知らない人たちはイエス・キリストからかけ離れていたり、むしろその大祭司カイパのようにイエス・キリストを殺してしまえって言ってる人たちとの中にいる、その人を通してでも神は語るんですよ。この猫もそうですけど。だから本当にその神の御心をその思い巡らすというか、御言葉を学び、神が願っておられるというこのガイドラインをもらった上で、そして祈ってこれがどうなのか、その神にとって正しいのか正しくないのか、それを本当にその思い巡らしてないと、常にこのことをしてないと、神の言葉というのをその聞き逃してしまうことが多くあります。ヨシアは頑固だったんですよ。ある意味ね、良くも悪くもなります。忠実という意味ではいいことですよ。神の言葉に、ま、もう忠実に、もう紙面通りに書いてある通りに行うという素晴らしいことですよ。でも柔軟性という意味では頑固というのは良くない。もしかしたら猫と出ていく、猫に出ていくことがないように、戦うことがないようにと立法の書に書いてあれば彼は行かなかったかもしれません。でもこのフレキシブルに柔軟を持って、神がこの御言葉以外にも語られるということを知らなかったのか、受け入れられなかったのかわからないですが、猫の言葉に耳を傾けようとしなかったんです。そして祈ろうとしなかったんですよ。だから忠実であるためには御言葉を学ぶ必要が必ずあります。でもこの柔軟さを得るためには、まあ与えられるためには祈りが必要なんですよ。私の心を柔らかくしてくださいっていう祈りももちろんいいんですけど、これはあなたから来てるもんなんでしょうかって、あなたは何を願っておられるんでしょうかって考えてみたら、自分の祈りについて、自分のそのリクエストはたくさんやってるけども、神が何を願ってて私は何をすべきでしょうかっていう祈りをしてないことが多いことに気がつかされます。つまり神が、神に対して、あなたが願っていることいろいろとあるのは分かりますって。私ここに願っているので、これ祝福してください。いいですか？私これやりたいんですって。あなたがやりたいことはなんかあるかもしれないけど、私これやりたいから、これをやらせてくださいって。もう最初鼻から聞いてないんですよ。いかに多いことか。神が何を願っておられるか聞くということにある。誰と話をするのか、何について話すのか。私の一日をどう過ごせばいいのか。この空いてる時間をどうしたらいいのか。これをすることは神が喜ばれることなのか、それとも喜ばれないことなのか。どうしようか。私のその人生のいろんなその転機がある中で、私はどうしたらいいでしょうかって。あなたは何を私に願っておられるでしょうかって。そのような祈りがあって叱るべきですよ。だって聖書に書いてないぞ。書いたらいいのに。木下千尋さんは、40何歳の時にこうしますって。A コープに行って今日トマトを買いますって。右から2番目ですとか。それが一番私の体にとって良いものですと。まあ、そうなると今度は信じるとか愛するとかなくなるんですよ。関係じゃなくなるんですよ。もう私ロボットですよ。はい、はいって。今右手上げて、はい、左手上げてとか。もう全部決められるんですよ。そこには愛はないですよ。愛は自由だから。まあ、神は本当にこの不可能なことを私に対してしようとしてるんですよ。私が全部の自由意志を使って、自由が与えられている上で、神を心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして愛することを願っておられて、そのために私を練っておられるんですよ、私たちを。御言葉と祈りです。ヨシアの死に方というのは、皮肉にもですよ。イスラエル史上最悪の王様のアハブと被ります。神から行くなと言った戦いに行きました。変装して。そして、その射手が何気なくピンって放ったその弓矢で撃たれて死んだんですよ。そして、その自分の戦車、この馬車に連れられて行く途中で死ぬんですよ。ユダ史上最高の一番いい王様が、イスラエル史上最低の最悪の王様と同じ最後みたい。神の言葉に従わないんであれば、その人の背景とか、その、は関係ないですよ。刈り取りは必ずありますよ。だからといって、その、ヨシアが地獄行ったとか、なんかそういう話ではないはずですよ。神との関係だから、その一点を持ってどうだっていう話じゃないから。ヨシアさんと会えるかなと私は思うんですけど。神の国でね。でも、あまりにも悲しいですよ。本当に神の言葉に耳を傾けないというのは、祈らないで自分の行い、自分のその考えで、を先にその優先させるっていうのは、 っぱ不幸ですよ、いろんな意味で。もっと多くの祝福を与えたいはずだから。最後25節から27節。エレミアはヨシアのために哀歌を作った。そして男女の歌いたちは皆、今日に至るまで彼らの哀歌の中でヨシアのことを語り、これをイスラエルのために慣例としている。これらは哀歌にまさしく記されている。ヨシアのその他の業績、すなわち主の律法に記されているところに従った彼の忠実な行為、彼の業績は、最初から最後までイスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。ヨシアの治世、これは、ヨシアは民から愛されたんですね。彼がその死んだことを民は悲しんだんですよ。またエレミアは預言者の哀歌を作ったって。実は特定できないんですよ。ヨシアに対して、ヨシアについて歌った哀歌っていうのは哀歌ありますけど、わかんないんですよ。何か。でもイスラエルのその慣例の中で、慣例としてその哀歌の中でヨシアのことを語るという、また大きな悲しみであったということがわかります。エレミアでもなく、哀歌でもなくですよ。ゼカリアというその小預言者がいるんですけど、ゼカリア書の中に書いてあります。今開いたら多分開くの大変だから、ゼカリア書。どこにあるんだろうって感じなので、開かなくて結構です。メモ取ってる方は取ってください。ゼカリアの12章の11節。ゼカリアの12章の11節。これはイエス・キリストがもう一度戻って来られるというその日についての予言です。そしてそのイエス・キリストを、もう一度戻って来られたイエス・キリストを見て、ユダヤ人たちが自分の突き刺したものを見て嘆き悲しむって、その描写です。そこにこの11節にこう書いてあります。その日エルサレムでの嘆きはメギドの平原の肌でリモンのための嘆きのように大きいであろうって。ヨシアが死んだのはメギドの平原です。平地。おそらくこれとリンクしてるはずです。だからその最後の日にイエス・キリストが戻って、これ自分がその十字架に、自分たちが十字架につけたそのイエス・キリスト、自分が呪ってイエス・キリストが、その、ああ、本当にキリストだったのかっていうのを見て嘆くんですよ。それと同じぐらいの嘆きが、この、あるわけだから、相当な嘆きだったはずですよ。だから、ヨシアは本当に民に、愛されたわけです。ヨシアの業績として記されているのは、神の律法に記されているところに従った彼の忠実な行為だって書いてあります。だから彼は本当にその御言葉に忠実でした。でも、その忠実というか、その頑固になったところがあって、柔軟になりきれず、祈ることをせずに、それがあだになって死を招いたんですけど。だから私たちも御言葉を学びますよ。ここにこう書いてあるって。でもそれをじゃあ実際に私の生活にその置き換えた時というか、置き換えるというか、その適用するときに、御言葉に対して忠実でありながら、かつ神が私に何をどう語っておられるのか、何をしてほしいのかという、この柔軟性が求められる時があるんですよ。その時には祈る必要があります。私たちそのクリスチャンの歩みの中で、この御言葉と祈りというもの、それはもう必要不可欠なんですよ。これなしに歩もうとしても無理ですよ。自分の中のクリスチャン像みたいな、自分の中のイエス・キリストに従う、形というものを追い求めるしかできないんですよ。本当に神が私を通して、私たちを通して祝福を与え、私たちにその他の、周りの人たちの祝福となれるような、そこまでの歩みというのは、魂が救われたことに対して喜んで、その境に満ちた喜びに溢れてるって、もう言葉に尽くすことのできない、その喜びに溢れるような、そのような喜びというのは、だからもったいないんですよ、とても。イエス・キリストになってこの道を歩ませてくださっておられるわけだから、本当にその御言葉を学び、そしてそれを実際の生活の中で適用させ、神に祈って、神との生きた現在進行形のこの関係によって、この柔軟さというのを与えていただいて、かつ御言葉に忠実に誠実に、そして私たちの歩みが本当に祝福されたものとなって、周りの人たちの祝福となっていけますように祈ります。天のお父さん、あなたが常に恵み深く憐れみ深い方であることをありがとうございます。私が失敗することを知っておきながら、私が何度もあなたから許しをいただいて本当に低くなってごめんなさいしたことを、何度でも犯してしまうものであるということを知っていたのにもかかわらず、あなたはご自分の御子であるイエス・キリストを惜しむことなく十字架にかけて死ぬことを良しとされたこと、本当にそのような恵み深い、憐れみ深い方であることをありがとうございます。 このイエス・キリストの御名によって私たちにあなたに対して祈ること、恵みの御座に大胆に出て行ってあなたに求めていいよと許可を与えてくださっていることを本当に感謝します。どうか私たちがその生活の中で御言葉に生きることができますように、御言葉を持って帰ってあなたとのこの生きた関係であるイエス・キリストの力強い御名によって祈り、私たちがその御言葉にどうこの実際のこの文脈に、の中で生きていけばいいのか、本当にこの忠実さと柔軟さを持ってあなたに従っていくことができるようにさえお願いします。ここにおられる一人一人をイエス・キリストにあって祝福してください。そして、一人一人の祝福が周りの人たちの祝福となるように、それになるほどにあなたの祝福を多く受け取ることができますように、どうぞ導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。